宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第208回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、この間ね、激辛グルメ祭りっていうのに行ってきました。いや、辛いものがねすごく苦手だという意識はなかったけれども、でもすごく得意だというわけでもないんですよ。ただね、カレーは好きです。カレーライスじゃなくて、あのなんとかと食べるやつ、インドのカレーとか好きです。あ、でもタイのカレーもね嫌いじゃないんだけれども、あれはねサラサラしてるからご飯にかけて食べたりするんだけどさ、あのと思うんだけどさ、別にご飯なくてもいいかな、ただのスープかなって思って食べてたりします。ただただのスープにするとちょっとまあ塩分が強いかなとも思ったりするんだけれどもね。はい、それで激辛グルメ祭りですよ。でね、何を食べたらいいのかなって思って、お店もあるし、そのいくつかっていうか結構何店も出てるし、で、あのパンフレットもあるし、行く前にサイトも見たんだけれども、何を見てもね赤いのね。うん、だからどれだったら食べて平気なんだろうって思って、で、あと結構ね一つ一つの量がしっかりある感じだったから、いやこれ失敗したらさ困るよねとは思ったんだけれども、まあでも一人で行ったわけではないので、わけわけして食べればいいかなとは思いましたが、とても激辛大好きな方と行きましたので、これよくよく考えて食べないと、分けると言っても大変なことになるぞと思いまして、でまあ気を使っていただいてですね、あの羊の塩茹でとか、すでにもう激辛のね気配ないんだけれども、羊の塩茹で、あでもこれね辛口と激辛あって、辛口か食べたの、辛口結構平気だった、これは激辛でも良かったかなって思った。あとね、他のは辛かった。で一番辛かったのは、絶対食べないからねって言って、あのねお友達が食べました、世界一辛いカレー。うん、ちょっとだけ興味があっておさじで舐めてみました。死ぬかと思った。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。
まあね、激辛グルメ祭りを死ぬかと思ったの一言で片付けてしまったんですけれども、いやね、まあなんて言うんだろう、ベロはさ頑張れるんだよ。まあ頑張れない時もあるけども、割とまあ頑張れるんだよ。で食べ終わった後すごい痛いよって思っても頑張れるんだよ。で唇の方がダメージは来るな、ついた時、本当についちゃった時はダメージ来るなって思ってんだけど、それもまあなんか頑張れなくはない、だって冷やせばいいんだもんねとか思って、で飲み込んで喉とかもね、まあ良くないっていう言うよね、辛いもの良くないんだけれども、まあちょっと好奇心に負けて食べたりすることありますが、もっと耐えられないのはやっぱりね、なんだろう、食道とか、まあでもね食道とか胃がやばいっ って過去に思ったのは一個だけあって、もう食べた瞬間に体が毒だと認識して排出しようとした、つまり上がってきた、まあ上げなかったけれども、うん、大丈夫大丈夫大丈夫って、もう無理やり自分の体を納得させましたけれども、でも大丈夫じゃないんだけれどもね、うん、本当にね、あ、そっか、今ねちょっとね思いついたんだけど、毒を飲んだ芝居、まあ、飲んだっていうか毒を摂取した時の芝居はきっとあの時の感覚を思い出せばいいんじゃないかなってぐらい体がねもう拒否反応がすごかったですよ。まあそこまでいかなくてもね、ベロとかお腹とか、まあ、クリアしてくれたとしてもね、やっぱり翌日とかね、うんうん、辛いものっていうのはなかなかやっぱり刺激物なので傷を残してくれると言いますかね、どうですか皆さん、辛いもの得意ですか？どっちかっていうとね、多分ね、あの全くダメじゃないけど、まあ普通ぐらいなんだろうなと、はい、思っております。というわけで今週もお便りを頂戴しているのでご紹介します。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、またどこの劇場に行ったか当てられてしまった。実は場所を言えばわかるんだろうなと期待してました。広くて素敵な宇宙じゃないか、いいお話だなと思いました。マイマイのクリコちゃん見てみたかったです、とのことです。ありがとうございます。先週ね、あのこのお芝居を見たっていうお話を お便りでいただいたので、ここですねとまた当ててしまったわけなんですけれどもね、クリコちゃんね、小学生なんですよ。うん、どうだろうな、いけるかな、まだいけるかな。まあ残念ながら身長が158と、まあ一般的なサイズあるので、どうしても子供役っていうのは小柄な方に行きがちだなっていうのは思うんだけれども、まあでもね、フェドの中ではあの小柄なわけではないんですが、子供役に振られることが多いんですけれどもね、うん、別にランドセルとかね背負うまでいかなくてもやってみたいかな、大人ばっかりだったらやらせてくれるかな。うん、私も好きな作品なので、またできる機会があったらやってみたいなとは思います。はい、でもう一つお便りをいただきました。ガジュマルの小枝さんから、今週は源氏物語の朗読のイベントに行ってきました。琴の演奏と声優さんの朗読が話の雰囲気に合っていて楽しかったです。でもお客さんが女性ばかりで少々肩身が狭い気持ちになったのはここだけの話。源氏物語についてよく知らないので、マイマイは詳しいですか？宮永マイ劇場でやってみるのはどうですか、とのことです。ありがとうございます。このイベントはね、あの事前に知らなかったので、おお、そんなのあったんだと思ってちょっとこう検索してみました。声劇和楽団さんを見に行ったんですかね、そんな感じですかね。うん、多分これだろうなっていう、はい。いやー、琴の演奏と声優さんの朗読、うん、あのサイトで見ていたらいろんな役でいたので、多分こう役ごとに分かれての朗読劇っていう形だったのかなと想像したんですけれどもね。あと演奏もね、おことだけじゃなくていろいろあったのかなって思ったんですけれども、いや、これでよかったのかな。うん、まあでもその劇団の情報を見る限り、お客さんは女性が多そうだなと思いました。うん、なんだろう、でもお客さん男性女性っていうのももちろんあるかもしれないんだけれども、宮永ね見に行って思う時があるのが、なんだろう、どうしても知り合いの出ているお芝居を見に行くと、客席がめっちゃ知り合いだらけな時があるのね。で、めっちゃ知り合いだらけだと、ある意味ホームなんだけど、知り合いが多すぎてちょっと居心地が悪かったりとか、もう右見ても左見ても後ろ見ても前見ても知り合いがいる、あ、どっち向いてればいいんだ、みたいになっちゃったりとか、うん。で、逆に全然知らない人ばっかりの時の方が、本当に、周りのことを気にしないでお客さん 100% お客さんで見れるかなって 思ったりもします。でもどうなんだろう、逆にそのあんまりにも周りがこう結託してる感があると全然知らないと辛かったりするのかな。そういうのってでも逆にこう演じる側というよりは運営する側として考えた時にちょっとこう気を使ってみるといいのかなと、まあ、気の使いようなかったりするんだけどね、結局見に来てくださる方っていうのなので、うん。でもなんだろう、確かにこれはちょっとこう性別とは関係ないと思うんだけれども、あまりにもなんか内輪な感じがする客席っていうのがあって、でその内輪に入ってないとなんだろう、よくわかんない疎外感、うん、仲間外れじゃないんだけどさっていう、うん、あの 100% 楽しめてるというよりはなんかこう仲間内に向けての発信みたいなのが舞台から来てて、でそれがわかんなくて、あーそうなのかなー、ふーんって思っちゃったこともありますね。はい。で源氏物語か、源氏物語ってあれですよね、あの光源氏が若い頃にお父さんの若い奥さんに化粧していろいろ秘密が生まれてしまって、でその後いろんな女性に手を出して、で最終的にとっても若いお嬢さんを自分好みに育てて手を出して、で最後のところはその息子さんたちのお話っていう、すごいまとめ方しちゃったな。うん、わかりますよ、あの紫式部の書いたあれですよね。まあ、原文だとね言ってても何が何だかわからないので、与謝野晶子さんの役なら著作権切れてるから読めるかな。まあでもね、なんとかの段みたいな感じで一部を読むとしてもかなり長いし分かりにくくなっちゃうと思うので、台本に直したりとかしないといけないのかな。うん、でもできたらいいですね。あの源氏物語がというわけじゃなくて、割と古典は好きなんですよ。あの古文漢文っていうあの授業、古文、あ、いつもねこれねアクセント悩むの。古典だと思ってたのが古典だったのはね直ったんだけど、その後古文でいいんだよね、古文じゃないよねふふとか、うん、悩んじゃうんだけど古文ですね。はい、古文は好きですよ。うん、もうちょっとねあの短編のお話とかいろいろあって、結構ねもうストーリーがそのまんま面白いって、まあ伝わってねずっと残ってるってことは面白いから残ってんだよね。あと物語ってこうシェイクスピアの時もそうだと思ったんだけど、やっぱりある程度人間と人間の間にできる起きる、うん、起こる出来事っていうのは、うん、パターンは決まってるのかなと。だからそこからどうやって展開していくかとか、どんな反応が引き出されていくかっていうのがそれぞれのオリジナリティだと思うので、やっぱりその時代背景が全然違うとか、物の考え方価値観が全然違うっていうことで、古いお話っていうのはまたちょっと思いもよらない興味惹かれる、思いもよらない展開とかがあったりするから、それは面白いなと思っております。あとは長さとかのご相談ですかね、やってみたいなと、はい、思います。ありがとうございます。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、20世紀に愛を込めて。いやーね、こう20世紀もので何を語ろうかなと思ったんですけれども、これはね20世紀そしてね日本として語っていいと思うんだよ。カップ麺、いや、カップ麺ですね、いわゆるカップラーメンとかカップ焼きそばとかいろいろあるあれですけれども、カップ麺はですね1971年の9月18日に世界で初めてカップヌードルが発売になりましたと。カップヌードルはなんと世界初でなおかつ日本で生まれたんですね。まあ、あの作った方、日清食品の作った方というのは安藤百福さんという方なんですけれども、 創業者の方ですけれども、まあ、この方台湾の出身の方で、ラーメンをね、どうやったらみんなが美味しく手軽に安く食べられるかなっていうのを考えて、最初にチキンラーメンを作った方です。この辺ね、あのね、多分小学校の時とかに学研漫画で読んだ記憶があるのね。うん。てかチキンラーメンってさ、未だにさ、あるよね。あるよね。てか、すごいお世話になってます。うん。すごいお世話になってて、で、そのチキンラーメンを3分間、お湯をかけて3分間待てば食べられるっていうのがすごい発明だったらしいんだけれども、それを世界に向けて発信したいなーって思ったら、まず丼とかがないっていうことになって、どうやったらいいかなって、コップにね、そのチキンラーメンを割って入れて、で、食べさせてたのを、ああ、そういう方法かっていうので、カップヌードルっていうふうに、うん、考えたらしいんですけれども。今さ、チキンラーメンさ、ちっちゃいのあるじゃないですか？知ってます？ちっちゃいやつ、ミニの。うん。あれね、あの、多分コップで食べる。カップヌードルの元祖じゃんとか思っちゃいましたけどもね。でもチキンラーメンね、そのままかじったりするんだけど、あんま良くないかな。でもそのままかじるとさ、チキンラーメンさ、味濃いよね。だから全部食べたらほんとね、塩分の取りすぎになるかなってか。違うか。塩分は一緒か。スープにした時やっぱり飲んでるんだもんね。なんとなく、ここ、口当たりが、しょっぱいかなと。まあ、でもお酒のあてには結構いいお味で、あるかと思います。はい。で、そう、さっき言ってたその小学校の時に読んだ学研漫画っていうのをちょっと思い出したんだけど、なんかね、覚えてるのは、その一生懸命お家でチキンラーメンを作ってて、で、その後カップヌードルにしようって言った時に、麺がね、あのカップヌードル、カップの中で麺が浮いてるっていう話。それがすごいね、すげーって当時思ったのを覚えております。あの麺が浮いてるっていうか、一番下に沈んでるわけ、沈んでるっていうのも変な言い方だな。だからそこまで、そこの部分にまで入ってるんじゃなくって、そこの部分から途中のところまで空間になっていて、で、真ん中のところに麺があって、で、その上にスープとか、あとはかやくっていう、あの、具が乗ってるっていうのを見て、なんかすげえ、そうやって入れてるんだと。あとね、フリーズドライの作り方みたいなのもすごい載ってたのを覚えてますね。そしたらさ、今、あの、カップヌードルのミュージアムって、横浜の港未来にあるんだけれども、そっちは行ったことないんだけど、昔って、新横浜にラーメン博物館ってあるんだけれども、そのラーメン博物館の中にカップヌードル、ミュージアムじゃないんだけど、なんか自分だけのカップヌードル作れるっていうのがあったんですよ。作った記憶があるよ。なんかね、具材もね、自分で選べるし、スープも自分で選べるし、で、なんだろう、ラベルじゃないんだけど、外のデザイン自分で書いて作れるの。多分、あのカップヌードルミュージアム、港未来にあるやつでもできると思います。でも自分一人だけのオリジナルのカップヌードルとか、作って。でも食べたんだよね。結局食べたんだと思うんだよね。ちゃんとなんかラッピングじゃないんだけど、可愛くしてもらった記憶があります。はい。そんなね、新横浜のラーメン博物館。当時はそのラーメンの歴史みたいな感じで、そのチキンラーメンを作ったとかカップヌードルがとかいうのが飾られてたんですけれども、今どうなのかね。かなりね、多分ね、できてすぐの頃に行ってたんだと思うんだよね。うん。あの、当時、所属していた劇団の皆さんに連れて行ってもらった。で、そこって、その昭和33年、チキンラーメンができた、当時の街並みを再現してあって、だから店員さんとかも、その33年、昭和33年の、街の人みたいな感じで、お芝居してて、で、それが面白いなって、あともう建物とかもみんなそんな雰囲気になるように作り込んであって面白いなって思ってたんだけれども、昭和33年にできたカップヌードルじゃねえや。33年はチキンラーメン。それが、1971年だから昭和だと何年？昭和45年ぐらいか？そんなもん？ 間違ってたらごめんなさい。それぐらいですからね。かな。45年とか46年とかそれぐらいかなって思うんだけども、がカップヌードルになって、で、そのカップヌードルがさ、宮中的にはすごい普段からお世話になってるし、当たり前なんだけど、すごいことだなって思うんだけどもね。うん。最初に銀座の歩行者天国で流行ったっていうのが、すごいなって。日本って何でもさ、なんか最初銀座で流行るよね。確かさ、マクドナルドもさ、銀座に最初できたんじゃなかったっけ？違ったっけ？銀座だったと思うんだけどな。昔マックでバイトした時に一応そのマクドナルドの歴史みたいなのも教えてもらった気がします。で、なんかそういうおしゃれな食べ物な感じだったんだけど、その翌年に起きた浅間山荘事件で、めちゃめちゃ犯人たちが立てこもってて、雪山のところの別荘に立てこもってて、別荘じゃないか、山荘か。うん。に立てこもってて、それを取り囲む、警察の皆さんが食べてるのが、そのカップヌードルがめちゃめちゃ知名度高くなった原因だって書いてあって。へぇー。てか、ものすごい事件だったんだな、とも思うよね。だってさ、たまたまだけど、ちょっとね、本日の、今この収録をしている本日の直前まで、某、立てこもりの事件が起こっておりまして、和歌山の方かな？うん、起こっておりまして、でもさ、それって、あんまりそんな中継されたりしない。いや、もちろん、ニュースの時間に、動きがあったようですとかやってたのはなんかね、見てたんだけどもね、あんまりね、そんな、どんな感じみたいなのが映ってるんじゃなくって、レポーターの人が喋ってるのが映ってるよね。だから、その、取り囲んで、働いている警察の方々が、何を食べてるか、みたいなのが映ったっていうのは、なんかすごいことだなーって、ちょっと、思います。はい。で、その、お世話になっているカップヌードル、だけではない即席カップ麺、なんだけれども、はい、なんですけれども、ラーメンだけじゃなくてさ、うどんとか、そばとか、焼きそばとか、あと最近だと油そばとか。で、ワンタンスープ、これもまあ似たような感じだよね。でもね、割と好きなの、春雨も好きです。カップ春雨。なんか、前は、チキンラーメンとか、カップヌードルとかの、その油で揚げて乾燥させるっていう麺がほとんどだったみたいだけども、その後さ、ノンフライ麺とかさ、生麺とかさ、一回湯切りしてさ、美味しくしようみたいなのとかさ、どんどんどんどんお湯があれば作れる。で、その後さ、水入れて電子レンジで作るとか、もはやお湯すらいらないみたいな。ね、いろんなのがありますけれども、そうですね、宮永が好きなのは、まあさっきも言った春雨とワンタンスープと、あと最近お気に入りなのは、なんだろう。あの、スープのない感じ。でも焼きそばもね、美味しいのもあるんだけれどもね。なんかね、焼きそばってすごいね、お腹に溜まる気がするんだよね。スープがない分、麺が多いんじゃないかと思うんだけれども。ちなみに、うどんは、あの、生麺のスガキ屋の小さなおうどんが好きです。あの、ご存知だったらぜひ食べてみてください。関西風なお味付けで美味しいです。はい。というわけで、いやー、ね、9月になったので、9月の20世紀の何かないかなって思ったら、カップヌードル。カップヌードルだよ。っていうかもうカップヌードルは登録商標なので、即席カップ麺ですよ。ものの名前としては。すごいよね。インスタントで食べ物を作って、で、誰が作ったって美味しいって。まあね、ちょっとお湯の温度とかさ、ちゃんと時間計るとかそういうの大事だけど、誰もがすぐに手軽に美味しく食べれるっていうことを考えたのはすごいなぁと思います。うん、めちゃめちゃお世話になっておりますカップ麺でございました。はい、というわけで今週の一冊、谷水江作、偉人館画廊、贋作師と幻の絵という本を読みました。 こちらの主人公はですね、イギリスの大学をスキップで卒業した、イコノグラフィ図像学という、まあ、美術のね、勉強の研究者である千景さん、18歳でございます。はい、ヒロインは大学をスキップで卒業したなかなか頭のいいお嬢さんであると。そしてトラウマを抱えたお嬢さんでもあります。なんかね、その図像学っていうのがどういうのなのかよくわかんなかったので、ちょっと、まあ、ストーリーを読んでいくと、ああ、なるほどね、絵の中の何が描かれてるとか、誰がいるとか、これがこうなってるとかのを見て、その表現の表す意味とか由来とかを勉強するというか研究する学問なんだなっていうのは分かったんですけれどもね。はい。まあ、見たら見たまんまじゃないの？いや、見てこう見えるけど、実はこれがこう持ってないので、こうなんですよ、みたいなのが、いろいろね、本文中に載ってて。ちなみにこれ、結構、トリックじゃないか、でも、ストーリーの理解に関わる部分なので、伏せなきゃいけないので、なんだろうな。うん。でも、あー、そんな難しいこと考えて、本じゃないや。そんな難しいこと考えて、絵なんか見たことないなって、思いましたね。で、その、千景さんは、幼馴染みのトーマと、あとはまあ、その自分の身の回りの人々とね、贋作が、どうも売られているらしいとか、贋作が出回っているらしいみたいな噂があって、で、その絵について調べていくと、っていうお話なんですけれども、まあ、偽物ってね、偽物だよって言って、それでもいいよっていう人にとっては、OK だし価値のあるものなんだけれども、でも贋作、偽物を作る人、売る人、騙す人、騙される人っていうのがいて、その人間関係とかその人の思いみたいなので復讐につながったりとかね、いろいろあるんだなぁと。でも確かに騙されるのは嫌だもんね。うん。で、実はこの読んでいくとですね、トラウマを抱えたお嬢さんですって先ほど言ったんですけれども、トラウマとかキャラクターの人間関係が結構触りだけで終わってて全く進展しないという、どうなってるんだって思ったら、これもシリーズになっているようでございました。はい、そっか、これもシリーズか。うん、まあでもね、あまり絵のことは詳しくないので、へーって感じではあったんですけれども、うん、でも知らないものの、その知らない世界をちょっと垣間見るという意味ですごく興味深いお話でありました。また続きを見つけたら読んでみようと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。あと18日後、もう3週間ないんですね。というわけで舞台のお知らせです。9月18日日曜日午後1時からと午後の5時からの2回だけの公演です。道成寺伝説満開の桜の森という作品に出演させていただきます。今回宮永はですね、桜の森の桜の精霊を演じております。桜の精霊ね、何人も出てくるんだけれどもね、それぞれにちゃんとね、性格付けがございまして、宮永の演じる琴平ちゃんは一体どんな子なんでしょうかというのは、まあ見てのお楽しみと。でですね、この間衣装合わせがあったんですけれども、いやー、なんと、いや、和服なのは分かってたんですよ。和服なのは最初から分かってたんですけれども、なんと裾を引きずるタイプの着付けをさせていただけることになりました。 頑張れ頑張れ私、負けるな私。はい、あの日本舞踊とかね、そういった素養がほぼない状態で、ど素人が踊りと和の所作に挑んでおりますので、はい、もう頭の中が大変なことになっておりますけれどもね、わけがわからなくなって愉快な動きをしてしまったりしておりますけれども、素敵なお姉さま方にチェックしていただきながらなんとか頑張っております。ぜひぜひ見に来てみてくださいませ。チケットはご連絡いただければご用意させていただきます。詳しくは番組ブログをご覧ください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。二人に